続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。現在著書妻の取説が話題になってます、脳科学コメンテーターの黒川伊保子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初登場です。
ありがとうございます、はい、
そして、ミニ情報、いい匂いがします。
あら、それは素晴らしい、はい、ね、お年がわからないくらい、ね、
ちょっとびっくりしましたよ、
はい、ね、
いやとんでもない。
今月とりあえず1びっくりしてますよ私今月始まったばっかですけど
胸も大きく、
いやもうびっくりしますよ。ちょっと何でしょうね、見せたいのに嗅がせたいのに伝わらないこのもどかしさ、
はい、
テレビならよかったのに、ね、
テレビならもう本当に、もう余すことなくお伝えできたんですけど、
はい、こういうね、女性の方が研究家でいらっしゃるわけですよね。
先生なんですよ、
先生なんですね、
はい、人工知能の開発をしてました。人工知能の開発を35年やってます。
人工知能の開発を、
人工知能、
はい、
あ、その過程でいろんなことが
そうなんです、
お分かりになってきたと。
はい、
今回の本のタイトルは妻の取説っていうタイトルですけど、はい、取説ってどういう意味ですか。
まあ、取扱説明書、
取扱説明 書
という意味です ね、
はい、分かんないことが女性には多くてあれですよね、こう冒頭にお書きになってるのは、はい、なんかこう女性っていうのはなんかこうずっと過去のことを、はい、こうしっかり覚えている、
はい、男性から見ると蒸し返しの天才、うん、見えますでしょ、は
い、いつも不機嫌、理由もなく怒り出す、突然10年前の行動を蒸し返すなどなど、耐え難い妻の行動を上手に付き合う、
はい、これこう女の人怒ったりすると、はい、あのずいぶん昔の誕生日に何してくれなかったとか、なんかいろんなことたくさん言いますよね。どうしてですか。
あの女性の脳の中では、うん、はい、一定程度の体験記憶が、うん、はい、その体験記憶を脳にしまった時の感情とともに入ってるんですね、うん、でその感情が紐付けされてつながってるんです、うんうん、なので感情トリガーにして引き出してくるので、もう時系列の中に埋もれずにあるんですよ。
芋づる式にずるずるって出てきちゃうんですね。
同じ感情の記憶がなんと 0.06 秒で
同じ感情の記憶だけがつながって出てくる。
いや男性だったら例えばラーメン食べました、はい、うん、ね、例えば豚骨ラーメン食べました、はいはい、で過去の豚骨ラーメンを思い出すときに豚骨ラーメンっていうキーワードじゃないですか、うん、はい、ところが女性は感情キーファクターにして、うん、あの関連記憶を出してくるんですけど、はい、その時の速度が半端ないんですよ、
はい、早いん
だ。 0.06 秒でもう50年前の記憶でも引き出してくるし、うんうんうん、感情とともに引き出すので、うん、想起した瞬間に感情がみずみずしく再燃するんですね。ここが問題なの。
今起きたかのごとく、
今起きたかのごとく腹が立つの でその時のあらゆることを細かくもう一回脳が再体験するんですよ。なのでこれはまあ子供を育てるために手にした能力で、例えば子供が熱出したどうしようと思ったら過去の関連記憶を全部出してきて今使えるデータを全部使うっていうやり方なんですけど、ね、でも夫にしてみたら過去の無神経な発言がそのたんびに取り揃うので卑怯ですよね。
どうだっていいじゃないかそんなことって
今関係ないじゃないかって、
うちの女房なんかもあれですよね、食べようと思って取っといたのに、はい、ってなんで全部食べちゃうのって、はい、あの時もそうだしこの時もそうだしみたいな、
あ5年前の羊羹も食べちゃったじゃないかっていう、
そう覚えてねっつんだよ、うん、それそういうことなんですか。
そうで男性にしてみたら、うん、今更どうしろって言うんだってことがあるじゃないですか。
口から出すか
、ね、てってれーそうそ
う、謝っても許してくれないし今更どうしろって言うなんだけど、ね、まあ、女性からすると、まあ、男性はね多分過去の1回の過ち、うん、1回謝ったらチャラにしてくれと思うけど、うん、100回思い出したら100回傷ついてるんですねこっちが、うんうん、なのでまあそのたんびに、
それはこう今女性の社会進出がとてもね、うん、はい、大きな関心事ですが、たとえ社会に出てもですね、
はい、
そういうこうあの感情の過去の連鎖みたいなのは持っているってことですよね。
持っているってことです。でこれが意外に仕事にも使えるんですよ。だ過去の似たような失敗を一気に思い出して、うん、もうあの二度と同じ失敗をしないようにフォローしていける。
どんどん 芋づる式に出してくるんですね。
出してくれる
ので、あの時こういう失敗しかけた、気をつけなきゃって。
で女性はそれをとっさにやるので、うん、ある意味女性の方が臨機応変力は高いです、うん、例えば新人の男の子と女の子を、うん
はい、
イベント会場のお手伝いにちょっと行ってきてって送り込むじゃないですか、うんうんうん、そう男の子は大抵ぼーっとして命令されるまで立ってるんです、はい、新人の男の子なんて、
はい、
もう女の子は、うん、あそのパンフレット私も半分折りますねとか言ってどんどん出ていけるんですよ。で実はこの能力が担保されてる、
うん、
過去の文化祭の準備の時のデータとかをもう 0.06 秒で持ってくるので、
文化祭でやったとかアルバイトでやったとか、
今ここで誰の手を添えていったらがもう 20歳でも分かるわけですよ。でもそれはもう1歳の時からの記憶を全部使うからなんです。なのでそれはいい意味でも使われるんですね、うん、だけど悪い意味の時にはその過去のネガティブな記憶を芋づる式で出して、うん
はい、
で今の怒りをその倍増するっていうところに出ちゃう時もあるわけですよね。でここに出ちゃうとやっぱり感情のコントロールに失敗するので、まあプロとして外で働く女性たちはこの感情のコントロールをなんとか自分でしなければいけない、
うん、あ大変だってことだ、
はいはい、
でもなんか一時期言われてたのはなんかこう女の人なんかは言われたことを、
はい、
仕事場に来ると、うん、これとこれとこれやっといてねみたいなこと言うと女の人は言われたことだけは完璧にこなすと。で男の人はそれ言ってねえだろみたいなことまで平気でやり始めちゃうみたいなことは言われてたけど、今のお話だとそうじゃないですね。
私から見ると逆のケース、う
ん、逆なんだね。
実際の現場では逆のケースが多いですね。余計なことしちゃうのは女子の方が、うん、多いかもしれないです、うん、はい。
男は結構ぼーっと言われたことだけをや
る、ぼーっとして
、うんね、男性のは全体を把握しないと、
うん、
今目の前のことが
行動できない、
できないんですよ。だから全体がどうなってて、うん、どういう 、うん、統率の経になってるかってことを、はい、う
ん、全部
認識できると、
そこまで時間かかりますからね。
ちょっとかかるんです、はい、うん、でもその代わり例えばそこから先の発展力っていうんですか、
うん、
あもしかするとこの命令系とあそこもここと統合した方が良くないですか、うん、みたいなことですね、
うんうん、
全体を統括してものを見ることに関しては、うん、そこから先の成長が早いんですよ、うん、
男は
、
はい、
なのでよく現場の人事の方がおっしゃるのは、うん、20代のうちは女性の方が使える、30代になってリーダー格になってくると、
はい、
全体の統合を取っていくときは男性の方が、うん、成長が早いとおっしゃるんですけど、うん、これはまあやっぱり脳の特性が出てくるですよね。細かいことがどんどん見える代わりに統合できないっていうと、うん、ちょっと欠点もあるかもしれません、うん、
じゃあまとめたときにあれってなっちゃう、うん、
そうですね、
まだ それはなんかさ上に立った時のさ、はい、なんか男の、まあ、これ間違ってるかもしれないけど、なんかこうあいつはあんなやつだから、まあ、男でも女でも部下がね、うん、あんなやつだから、うん、このくらいのところは多めに見てやろうとか、
うん、
男は思いますよね、
うん、
その代わりこっちの能力があるからななんていうふうに
男は全体で見てね、
全体で見て、はい、女の人はどうやって見るんですか、そういう時上に立った時にその部下を見る時は。
結局のところ女性も上に立つ方は男性脳のものの見方を手に入れていきますね、
うん、
やっぱり全体性が見えないと、うん、ここでは足りないけど、うん、でもここに持っていけば彼はいいところがあるからっていうものの見方はやっぱり全体性で見ます、
うん、
ただ一つだけ女性脳の特徴であるのが、
うんはいうん、
男性脳の多くが、うん頑張る正しい方向を向いてるということを愛おしく思うんですね。
はい、
ところが女性の脳っていうのは、うん、ばらつく答えが愛おしいんですよ。なんか頑張れない答えを、
うん、
答えというか頑張れないものを愛おしいと思う能力が高いんですね、
うん、そうするとどういう行動を取るんですかその人は。
なのでその、うん、こいつもここできないけどここはできるからいいとかじゃなくて、
うんうんうん、
できないんだけど頑張ってるからいいじゃないかっていうまとめ方ですね。
は
ぁ
つまり情が湧いちゃうっていうところはやっぱり
感情の方が仕事の量とかこなし方よりも
一生懸命やってる感が、
そう一生懸命だから
私のためにあの人は
私のためにだけでもないんですけど、
う
ん、
会社のためにあの人は
あるいは職場のため、
ね、あの人は
お客様のために、
うん、
一生懸命だから、うん、とりあえず、
うん、
のなんか頑張らせようよっていうところが、うん、後に使える使えないとかの展望ではなくて情として湧きやすいんです。
でも そいつに任せてたら大失敗するぞみたいな警告はないんですか、でも女性は、
うん、あ、女性はまた男性とは違うところで警告音が鳴るんですよね、うん、どんな警告音が鳴るんですか、うん、このね、女性がやばいと思う場所っていうのが、うんうん、はい、意外に直感的で分かりにくいんですけど、本人もなんでこの人を見限ったかっていうのが後から考えるとあれだったなって分かる。もう見限る瞬間っていうのは本当にその理論では説明できないですね。あ、もうこいつもダメだなって思う瞬間が、例えば本当、例えば食べてる箸の使い方が、例えば品がないみたいな、うん、はいはい、あ、こいつはいくら注ぎ込んでもダメなんだなって、そういうことで気がつく時があるんですよ、うん、ね、
いや、ちょっと待って、でもそれは気がつくことにならないじゃないですか。ただそれは直感、
ね、直感で分かんないんですけど、私も、うん、まあ、だから60ぐらいまで生きてくると、うんうんうん、そのちょっとしたことの言動のヒントなさっていうのは、うんうん、基本の脳のモデルの、うんうん、その何かのもっと全体的な足りなさだな、
欠落があ
るなって、まあ、60まで生きてくるとちょっと分かるっていうところあるじゃないですか、うん、
はいはい、
うん、それが女性若いうちから、う
ん、直感で
ちょっとした頻度なさ、例えば、うん、なんだろう、上には暑いのに、うん、ウェイトレスちゃんには冷たくする、うん、ね、うんうんうん、なんか偉そうにするとか、
あ、こいつはもうダメだと、
そういう瞬間に、うん、あ、この人はもう上まではいけない人なんだって分かる瞬間があるんですよ、ちょっとね、
あ、そう
失敗した人に対する、うん、その態度とか、
うんうん、よく女の人はなんか私には優しいんだけど、あそこの店のウェイトレスにこんな態度を取ったと、
あ、そうそう、いかん ね、
ね、それこれとは付き合えないんじゃないみたいなこと、
うん、
たまに聞きますけど、
そういうことですね、はい、
で
いわゆる魂の、
はい、ってなんていうのかなって、やっぱそうなん、
はい、それはそうですよ、わ、うん、かりますよね、
はい、
あら、
ハゲ同です。
何？
激しく同意です。
ハゲ同。
言葉
作るな、お前は。本当に。あ、なるほど。じゃあ奥さんとの付き合い方なんかも、なんかこうそういう観点からこう見ていくと、女性の脳の使い方がその感情を中心にした過去のものまで引っ張り出してくる能力。
そうですね。
うん、
結局その、うん、喋る時も心の文脈を喋りたいわけですよ。事実の前後関係なんか喋ってないわけ、例えば3ヶ月前私があの人にああ言ったらこう言われて、こんなことがあってこんなことがあって、私あの時から不安だったのよ、でこんなことがあって傷ついたわけ、で今はこんなことになって悔しいのっていう話をするときに、
全部感情だね、
それは感情、不安だったけれども傷ついて結局悔しいのっていう感情を語るために喋ってるから、
うん、
事実を聞くと前後関係よくわからないんですよ。
あ、なるほど。
で傷ついたといえば半年前もこんなことがあって、っていうかあの人だけじゃないのよって別の人の話になったり
する、は
い、
ずるずる今出てきてるタイムですね。
そう、
ずるずる
タイムです。なので事実の前後関係を見極めようと思ってこの話を聞いてると、
うんうん、
とても聞きにくい。
なるほど。
で事実をね、うん、言った時に、例えば私があの人にああ言ったらこう言われてね、
うん、
でもこの人は落としたいのは私その時から不安だったのじゃないですか、はい、なのに大抵の男子はそこでいや君もその口の引き方悪くないとか言ったりするんですよ、
う
ん、
はいはい、
そうすると、
ね、そうすると自分の話したいことを最後まで話してないので、
うん、
話の腰を折るとか、
うん、
私の話聞いてないって言われちゃうけど、うん、いや聞いてるからお前にアドバイスしてんだろうってなるんだけど、
うん、
言いたいのは気持ちだって、
うん、
事実の文脈じゃないですよ。女性は事実の文脈と、うん、心の文脈と両方話してるので、
うんうん、
時には心の方だけを聞かないといけない時もあるんです。
あのここに、
うん、
あの辛い記憶ネイティブトリガーを作らないっていう章のところに、うんうん、心と裏腹な妻の言葉を翻訳するっていう、
はい、
ページがあるんですよ、
はい、
例えば、うん、あっち行ってで本当にあっち行っちゃいけないんですよ。
あっち行ってよって言ってあっち行っちゃいけない。
あっち行くだろ普通
勝手にすればで勝手にしてはいけない。
勝手にすればで勝手にしちゃいけないんだ、
はい、自分でやるからいい、もう自分でやっちゃいけないんです。
そう、もう自分でやるからいい、あなたあっち行っててって言ったら、はい、そうかって言っちゃいけなくて、やらしてほしいって土下座しないといけないんです。
何でもないわ何でもあります
はい。なんで
機嫌悪い。ただでさえ日本語難しいんだよお前、はい、それ全部なんか、まあ、あれじゃない、京都で暮らしてるみたいな
京都で海付けで暮らしてる
言われたら、
なるほど、なんかこう京都ではなんかこう、ね、いつまでいてもいい、あのいつまでも好きなだけいらしてください、いらっしゃってくださいねなんていうの、はい、真裏だったりもう帰れみたいな、ほうきんを逆さまに立ってるみたいな合図だったりするわけでしょ。
お茶漬け出てきちゃったりします
からね、お茶漬け出ないってやつ、
裏腹なんです、
うん、いや女心は京都の女だけじゃないですから。
いやこの裏腹の辞典がいいですね。あ行から和行まで全部あるんですよ。みんな私が悪いんだよねっていうのは、うん、え、それって私が悪いの、私のせいなの、あなたのせいでしょ
っていう意味です。みんな私が悪いのよね、
言葉が論理的に相手に通用していかないじゃないか、
うん、こう、そうなんです。
困ったな、今頃そんなこと気づかされても。
理屈じゃないの。
うん、
正論はもうたくさん、愛してるから君の言う通りでいいって言いなさいよ、だそうです、
うん、え、それが心の声、
はい、
今のが、
はい、
理屈はいいの、
うん、
理屈じゃなくて理論、
理屈じゃないの
だから理論的なんだよ、だから
正論って言うはもういらない。
そう、正論はいらない、
はい、
お前のために正論も壊すって言ってほしいんです。
だそうです。
70億が反対しても俺はお前の味方だって言ってほしいんです。
70億って地球全部じゃないですか。
地球全部です。
はい、
でもそれだけ、
お前いつからそんなに偉いんだ、お前は70億が反対される、
愛してそれだけ愛してるんですよね、旦那のことを。
そうです、そうです。
いや、それは本当に愛してるんですか。
愛してないとこの言葉出ないんです。実は勝手にして、あ、勝手にしたらいいでしょう、まあ、もう愛してないと出ないです。
出ないです。
本当に愛してるんですよ、その言葉は。
愛してる、愛してる、
愛してます。
帰ってこなくていいわよは、
帰ってこなくていいわよで、帰ってこなかったらえらいことになりますよ。
えらいことになっちゃう、はい、
玄関の前でどこですか。
いやあとなんか、まあ、ちょっと女の人誕生日とかそういうの大事にしますね。
記念日、
ね、記念日とか、はい、あれは何ですか。
先ほどの芋づるなんですけど、うん、芋づる式のね、感情で出してくるデータなんですけど、うん、じゃあいいデータも芋づるで出してくるんですよ、うん、なんか優しいことされたら、うん、あなたはあの時も優しかったわねってなるわけ、うんうんうん、それ一体どちらの芋ズルを出すんですかって話なんですけど、記念日ね、誕生日とか、まあ、子供の誕生日もそうだけど、記念日って女性にとってはもうその鳥が引く気満々なんですよ、
はい、
もう引こう引こうと思ってるの、か過去のイモルズルを、それを記念日に失敗したら。その結局結婚生活なんて、腹立たしいことだけ思い出したら本当失敗した感じがするじゃないですか。でもいいことだけ思い出したら、あなたはあの時も優しかった、あの時もこれしてくれたって思い出したら本当いいものなんですよ。
いやもう目から鱗だわ。
でしょ。だからどっちを引かせるかの大事な勝負の日なんです。そんなほっといたら絶対ダメよ。
女房の誕生日なんか本当に俺は忘れちゃうのね、はい、まあ、誕生日プレゼントもろくにしたことはないんだけど、で通り過ぎてから、あ、ごめんごめん、誕生日だったよな、忘れてたななんて言ったりすると、あ、いいのいいの、気にしないで。
気にしてほしい、気にしてほしい、気にしてほしいですよ。30層ですよ。
歌うなよお前は。いやー、なんでもうちょっと先生前に来てよ。
そうですね、ほら、
まあ、20代後半ぐらい、
早めの
受診を、早め、 その時に治療してほしかったらちゃんと。
でもこれだけ、
うん、それで奥様とうまくやってるんだから、
う
ん、
そうですよ、これだけ長くされて、い
いですよね、素晴らしいですよ、はい、
生活されてるんだったら、
人生は谷あり
山あり、
谷あり谷あり
谷あり谷あり、
どんどん
谷あり谷あり、
あれあれ、谷あり谷あり、
山はね、山は
谷あり谷あり、熊が出るみたいなところ
だよね。獣道、そうそう、
夫婦道、はい、夫婦道はなかなか険しいんですよね、
う
ん、
そうですか。旦那様は、あの奥様にはそういう理論をお持ちだってことは、なんか旦那様はお分かりになってるんですか。
いや、うん、逆です、逆です。
違うんですか。
全くそれができない人なので、
う
ん
う
ん、
だからこの本ができた。
そうです。うちも最右翼ですよ、その男性能の
停止感覚みたいな、
停止感覚っていうか無神経、こんな大丈夫で言っちゃうんですけど、いや、びっくりするような、うんうん、はい、
あの神経の行き届かないタイプだったと。
ちょっと前もその、うん、遺産、母の遺産相続の時にね、はいはい、いや遺産相続はちょっと大変だなみたいな話、うん、うちは一人息子だから一人に集中だなみたいな、うん、大した額ないんですよ、
はいはい、
大した額ないけど、うん、 ちょっと都内に家とかがあるから、うん、こういうのって大変だなみたいなことを言った時に、うんうん、そうねって言って、うんうん、まあ、妻と息子で分け合えば、はい、またちょっと遺産相続が楽になるじゃないですか、
はいはい、そうですね、
で、うん、夫の財産に全部してるので、うん、だから私が先に死ぬとちょっと大変なので、うん、私がね、はいはい、あらーって言って、うん、じゃあ私が一日でもあなたより長生きしなきゃねって言ったんですよ、うんうんうん、ただ通常はそうだなお前でしょ、うんうん、違うのお前、うんうん、使うなよって言いましたからね俺の後に残って使うなよって言いました最高でしょうちの夫、まあ、最低という言い方もできます。
目から鱗ですねそれも
鱗だよね、
使うなよ
死んじゃったらいいじゃないだってな
持ってけないあの世には持ってけない
なのに残して妻が使うと思ったら、うんうん、ちょっと腹が腹立たなしかったみたいでそうすごい面白いじゃない
死んだ後のことを喧嘩して離婚しちゃったりしたら大変だよねもうな
すごいですね未来なんか未来予想図をもうどんどん先を行ってしまいましたね、はい、予想しすぎたんですね
だからこの本ができた、
ね、そうですね、
いろんなことがあって、
でもこれ読んで、はい、うん、若い方がこれ読んで、うん、ちょっと結婚しんどくないかって思うことあるので、うん、結婚の利点みたいなのってありますかね、うん、大竹さん
言葉に詰まっちゃったじゃない
かあれ会議始まっちゃった
言葉に詰まっちゃっただ
って私独身ですもの、
いやだから、はい、ね、それは君は辛いことないよと、もしかしたら男の人の方がだよ、
はい、
これだから逆に男の人がこれ先に読んでバイブルみたいに、うん、だ今も先生に申し上げたけど、そうそう、若い頃に俺これ読んどけばよかったなと言ったけど、はい、そういう意味でのバイブルですよね、そうですね、男の人にとっては。
じゃあ結婚したら引き出物に、
うん、そういうことですよ ね、
ですよね、
結婚が決まってから送った方がいいかもしれませんね
決まる前にはね
妻とこんな大変な存在なのかっていうのは、はい、でもこれ男性はみんな思うはずです、はいはい、それは、うん、この本を読まなくても、うん、哺乳類の場合はオスとメス、うん、メスは自分の生殖完遂可能性を上げるために一定期間オスを確保しようと思うんだけど、実は哺乳類のオスの方は生殖リスクが低いのでばらまいた方が得なんですね、
う
ん、これは種の保存上得なので、はいはい、基本実はロックオンしないように脳は作られてるんですよ。それをわざわざ一人の女にロックオンしていくっていうのはわざわざ自分をその大変な思いに追い込んでいくんですね。
なるほど。
男子はその覚悟で結婚を決めるので、
なるほど、
私は男性の方が結婚を決めるっていうのは本当に、うん、切ないぐらいに素敵なことだなと思います、うんうん、女性が結婚したいのとはちょっと違う、う
ん、
女性
初めて今日先生いいことをおっしゃった。
はい、初めてすみません、ここまで良くなかったですか。
いや、そうじゃなくて、うん、そのロックオンのね、
はい、
なんかロックオンする男の素晴らしさみたいなことをおっしゃって、うん、
はい、その覚悟を決めるすごい男だと思います。
本当は男はロックオンするものじゃない、
ないのに
種の保存からいくと、
はい、
ロックオンせずにあちこちを飛び回っていたい。
大竹提督には名言があるんですよ、はい、俺の女がお前だけだと思うなよ。
うるせえな、バカやろそんなこと言ったら先生の株下げるだろお前いやでもね、いやいや、ちょっと面白かったね、
はい、ありがとうございます、さてそんな黒川彩子さんの本、うん、妻の取説、もうこれでね、はい、皆さん読みたい欲が高まってきたと思いますけれども、うんうんうん、講談社プラスアルファ文庫より864円で発売中です、うんうんうん、
はい、
はい、ね、ぜひにと、ぜひにとです、はい、
妻を絶望させる夫のセリフっていうのもありますからね、
はい、これはね、
この辺はね、俺今日もう必死で読もうと思ってますよ
付箋をお貸ししましょうか。
付箋をね貼って、これでも手遅れかもしれないと思いつつね、
そろそろお時間来てしまいました。今日はありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
今日のゲストは脳科学コメンテーター黒川彩子さんでした。
ありがとうございました。